観光、公社と外出需要につきましては、本日に至るまでの経緯を含めてお話をしたいと思います。各学校施設につきましては、まずは平成9年2月に町議会議員、教育関係者、BPA、学識経験者などからなる教育施設検討委員会を設置しまして、これは教育庁の諮問機関でありましたが、牧内外小中学校の各教育施設の調査研究がされました。年に3回から4回の会議が開催され、先日実際も視察も多数実施され、教育施設の求まり在り方について研究検討がされました。また平成10年10月から11月にかけまして、町内各地区10カ所におきまして、教育施設整備地域懇談会を開催し、町民の皆様の意見を伺いました。その中で最も多かった意見は、中学校校舎は古いので隙間風が入ったりして学習に集中できないので、早急に建て替えてほしいという要望でした。このような経過を踏まえ、教育施設検討委員会から、町内の学校施設の現状において、中学校校舎、体育館の改築を優先して取り組む必要があるとの答申が教育庁に提出されました。並行して、町は平成10年、11年度と中学校施設の体力度調査を実施しましたが、校舎および体育館について体力度点数5000点以下の危険建物であると判定されました。このような経過を経て、平成11年4月に中学校校舎等改築事業について協議する教育施設建設委員会が町長の諮問機関として設置され、具体的な検討に入りました。平成12年度には中学校用地の測量を実施し完了しました。以後会議を重ね、先進地視察も行い、中学校施設整備に関する基本方針や全体計画、配置計画などの検討がされました。同時に老朽化が著しい共同調理場について検討がされました。これらの結果を踏まえ、平成14年度に入り、校舎屋内運動場共同調理場に関する基本的な考え方がまとめられましたが、時を同じくして学生問題や高校の再編問題などが急浮上しましたので、教育施設委員会ではこの問題についても協議検討がされました。その結果、市町村合併や県立高校を再編に見る本日高校の問題については、その置かれている状況をよく勘案するが、その経過期間にかかわらず中学校改築事業は必要であるという結論に達し、改築について、その改築場所は現中学校を敷地内とした本宿中学校改築事業についての方針が平成14年10月に教育施設建設委員会から町に提出されました。これを受けまして、町は本宿中学校校舎等改築事業に関する基本設計および実施設計、委託業務の予算について平成14年12月の定例会に提案し、その承認を得て本事業を進めています。校舎の廃止については平成15年3月に当委員会の会議で示された廃止計画案を最終案とし、基本設計が完了し、8月には実質調査を終了し、現在実施設計を進めており、 本年3月末に完成する予定です。現在共同協議場の配置計画案について検討しているところです。今までの経過については以上のところですが、本日高校の問題について町民の皆様には今の本日高校を中学校として使えば良いのではないかというご意見もあるようですが、まずこの土地や建物は県の所有であるということ、そしてたとえ費用をかけて購入し本日町の所有になったとしてもそのまま使えません。多くの改善費用が必要です。どのような改善が考えられるかというと、差し当たって改装しなければならない点は男女共学であるということへの対応、トイレや中学校の各学習協会の教室の改造、バリアフリー対策としてのエレベーター設置など諸工事の実施、重検討場のための諸室の改造または設置、体育館の耐震改修など、そして野球場やテニスコートに対するグラウンドの狭さ、制約などが挙げられます。多くの改造費をかけてもすでに建築後37年を経過しており、10年経ちまして建て替えなくてはならないということになりますと、事業費の多額の支出が予想されます。跡地利用につきましては、先ほど申し上げましたように、まず県の所有でありますから、県がその法人を示すことが本筋ではないかと思います。その県の法人がどのようになるのかということで、昨年11月14日に教育庁教育課長が千葉県教育庁県立学校改革推進課や施設課に出向き、その方針を確認いたしましたが、跡地及び施設の利用計画方針は現時点では全く定まっていないということでした。このような状況でありますので、今後末といたしましてはその動向を見極めながら対応を図りたい。その方向としては JR 等を利用し、町や地域の活性化に寄与する施設が望ましいのではないかと考えております。少し説明が長くなりましたが、ご理解のほどをお願い申し上げまして、私も挨拶といたします。
続きまして、教育施設建設委員会委員長、新塚委員長、お願いします。
建設委員長をやっております、新塚であります。建設委員会の歩みの一端を述べて、ご挨拶に入りたいと思います。本日町の歴史を紐解いてみますと、昔から、地域住民の教育に対する関心は非常に強く、その伝統は現在にも脈々として受け継がれていると考えます。現在本日町には区名率を含め4校ございますが、老朽化が最も激しいのが本日中学校でございます。私たちはですね、将来の日本を担う子どもたちのためにどんな学校を建設したらいいか真剣に考えてきました。皆さんご承知の通り、今の世の中は急激な角度で選択しております。これから担うために私たちはですね、その子どもたちが対応できるような学校はどうしたらいいか、5年間にわたり検討を重ねてきました。時には お互いの知り合いの中でございますが、建設委員同士で激しい討論もありました。話し合った内容の一部を述べてみますと、最初にですね、校舎の敷地問題です。最初はですね、サンドスキー場の方に持って行って焼酎一緒にしたらいいかと、そういうような話もございました。あるいは国際化や情報化に対応するような学校施設の建設、そこに配置したりする教育費はどうあったらいいか、また子ども自身がですね、健やかな成長するための教育環境、こういうものはどういうふうに構成したらいいか、また学校給食でございますが、現在温床温中ともにですね、その施設は非常に老朽化しております。給食センターも、作るわけでございますが、その場所はどこにしたらいいか、この件につきましては現在建設委員会でまだ検討中でございます。さらには今障害学習が、叫ばれているわけでございますが、地域住民の人々が学校の施設設備の一部を利用し、そして、豊かな人生を送るための、そういうようなことも新しい中学校において十分考えなければいけないことじゃないか、そういうことも話し合ってきました。私たちはですね、お互いの意見をですね、十分話し合いながらこういうのを作ってきたわけでございますが、その過程におきましては、先ほど町長さんが述べられましたように、その先進校の視察も何回か行い、その機能も取り入れました。また、直接学校を使う中学校職員のですね、意見も十分取り入れました。おそらくですね、2、3年後のうちには、地域住民からですね、ああ、よかったなと、そういうような学校ができるんじゃないかと考えております。ただ、ここで一つ大きな問題はですね、町の財政状況です。本日町も、課長と同じように、財政的には非常に厳しいと思いますが、井上町長さんは、この発表ではございませんですが、その、本日の発展と、それから将来の日本を担うためには、財政は窮屈でもですね、教育には積極的な投資をしたいと、こういうふうに常日頃、決意の一端を述べられています。これこそですね、私は御宿が誇る御変更の精神じゃないかと、こういうふうに思っております。建設委員会の考え方の一端を述べた次第でございます。この後、事務局の方からですね、具体的な提案があると思いますので、十分ご審議いただければ足りないと思っています。簡単でございますが、ご挨拶に変えたいと思います。
では早速説明に入ります。社長を建設委員の委員長、藤川委員長、よろしくお願いします。
それではぜひこれから議長を務めたいと思います。参加いたしますので、ご了承ください。
それでは、
ちょっとご協力ください。おはようございます。皆さん、こんにちは。ご協力様でございます。それでは、私の方からですね、本日の会議の主題でございます、この中学校校舎等の、改築事業に、関します内容説明をですね、説明させていただきます。いろいろ町長の挨拶の中にもございました、ございましたが、お手元の資料を見ていただきましてですね、資料に基づきまして、私の方から説明させていただきます。まず本日に至るまでのですね、この、事業に関する経緯でございますが、初めに平成9年の2月にですね、ここに書いてございますように、議会議員、教育関係者、委員会、あるいは私、経験者からなる、教育施設の検討委員会というのが、設置されたわけでございます。これは教育省の諮問機関でございましたが、
省内のにある教育施設の望ましいあり方について研究研究が出されました。まあ、年に3回から4回の会議を経まして、また、5回から6回くらいの資格を行いました。そしてですね、平成10年の 10月11日になりまして、省内各地区10カ所、これは同じ部隊も含めまして、各区ですね、各区に臨みまして、皆さんのですね、町民の皆さんの同じ省内にある教育施設について、こんな面で、ご意見を伺いました。合計で170名の出席がございまして、これは平成11年1月の公募に招待を、出したりされております。まあ、中でもやはり自分の皆様の声はやはり中学の方を、非常に大きくしているから答えてほしいという意見が、かなり多く、出された内容になっております。そして11年の2月になりまして、教育施設検討委員会はいろいろなこういった町民の皆さんの意見、あるいは会議で出た意見を、総合してまとめまして、小中学校の教育施設としての望ましいあり方について教育庁に答申がなされました。これと並行しましてですね、10年11年度に、まずは、中学校の施設について体力の調査を実施しております。その結果、校舎および体育館に対しては非常に、体力不足であるということで、危険建物と判定されました。まあこれにつきましては、体力度の程度というのは、この国の方のですね、公立学校を施設に国庫参勤ということで、参勤に関する、関係法令に記載されておりますが、その体力度が、鉄筋コンクリート作りにつきましては、5000点以下が工場上危険な状態、建物であると規定をされております。ということで、国の方もですね、調査をした中で、これ以下の程度であれば、補助金、補助事業として該当するという、決まりを作りまして、積極的にですね、こういう結果をした場合には、やってくださいという形になっています。近隣の学校の人もやはりこういう、調査をやった中で、それぞれの点数、低い点数が出ればですね、やはり、財政と相談しながらこういった事業を、やる形にやるケースが、多くございます。そういうことで、非常にその体力の説明が低かったわけでございますが、ここにですね、ちょっと先の方を見ていただきまして、建設年度でございますが、御宿中学校は校舎のですね、校舎第一工事が昭和31年に、行われまして、建設されまして、現時点で40年経過しております。そして記載してございますように、第6工事までやっております。その間宮内庁新聞上も少しでございますが、一応点数を参考までに、申し上げておきますと、第1工事の関係がですね、3967で、第1工事の関係が、4517で、第3期工事が4805で、第4期工事が4617で、第5期工事が2722で、第6期が4972、これは特別教室長ということでございますが、最後に書いたというのは、ご検討しないと必要ですが、やはりご検討していたと思います。そういう結果が出たわけでございます。
そして、平成11年の4月になりまして、中学校改築事業に関する、対して、協議する教育施設建設委員会が、省庁の諮問機関として設置されたわけでございます。教育委員会は何回となく会議を重ねまして、校舎、体育館、共同教育場など、中学校施設整備に関わる総合審、全体計画、配置計画について検討し、建設の施策を実施いたしました。同時にですね、私どもの事務局、この建設委員会には現場の校長先生をはじめ、先生方、教育関係者も入っていますが、やはり現場の先生方の意見が非常に必要だということで、月に1ないし2回の会議を重ねました、先生方とはですね、中学校の先生方とは。ということで、細かいことまで、いろいろご指摘いただいた、またご意見をいただきまして、計画を作ってまいりまして、そういう次にですね、平成14年になりましてですね、市町村合併問題や、県立高校再編計画にかかります、温室高等学校の問題について、その問題が浮上してきましたので、結構建設委員会の中でも、中学校改修業の関連実施方法といたしまして、ちょうどこの時はですね、集中して4回ぐらいやったと思います。そのことについて、会議を重ねて、ご意見いただきました。次に平成14年の10月になりまして、これらのいろいろと会議の内容を踏まえまして、教育施設建設委員会から御宿中学校改築事業についてという方針が省庁に提出されました。次にこの内容を受けまして、平成14年12月、昨年の12月でございますが、まず定例議会におきまして、温室中学校に関わる校舎と改築業に関する教育設計及び実施設計委託業務に関します議案を提案させていただきまして、可決、承認をいただいたわけです。これにつきましては、予算額は4500万円でした。しかし落札額につきましては4000万、契約額が消費税を入れまして4200万という額でございます。そして、平成15年3月に基本設計を完了いたしました。その後ですね、会議をやっておりますが、何回やっておりますが、この基本設計の、内容につきましては昨年の11月の末公募でこの概要をお知らせいたしております。この資料のこの次に出ておりますが、やはり教設計の概要あるいは設計を計画にこのような事業で教員の皆様にもご報告お知らせさせていただきました。そして現在ですね、実績を進めている段階ですが、本年の3月に、実績的業務が完了する予定となっています。この土地利用計画図に関しまして少し研究いたしますが、ちょっとコピーでですね、色分けが、同じような形になってしまいましたが、16年度、17年度とですね、校舎と、その下にございます駐車場、あるいは自転車を使うと、行いたいと考えております。先ほどもちょっとお話しいたしましたが、共同調理場につきましては、現在その配置についてですね、いくつかの案が出ておりまして、現在建設政策委員会でもその配置計画について、検討していただいておりますが、共同調理場についても、できるだけ早く、11年度にできましたら、国の方へ申請して、工事を着工したいと考えています。いろいろ配置計画の案によりまして、校舎等の、施設校舎等の関連とですね、 少しあの仮設建築物が生じたあの仮設費用が、出てしまう関係で、あのその案によっては、18年度に濡れ込む可能性もありますが、まあ、あのこれからですね、そのいろいろ配置計画について、生じるについては、検討していくということでございます。そしてあの、まあ、あの今後 の、まああの大きな流れといいますか、予定でございますが、16年、17年度と、校舎を中心に、完了し、その次にあの、まあ、18年度はですね、外構工事と、裏の整備等が少し入りまして、体育館あるいは中堅道路場については、19年、20年と、今後の工程を定めております。まあ、あの右の方にですね、市長選挙の内容ということで、まあ、校舎等については除雪を免除する点で、先ほど所有量422台の巨大空港で、まあ、これは体育館でございますが、1416台で、1 4 7 6 9台で、校庭には100メートル速走路、200メートルトラック、今、球場、テニス場3台、駐車場、駐輪場200台、駐車場50台と含めますので、普通教室は7台付き、このうちですね、普通教室はあの、この7月のうちが、特殊学級のうちが2学期に含まれております。多目的室は2人室、特別室は、図書室、教科室、コンプリート室と、ご覧のようになっています。この中であの地域対抗する部分についても、まあ、例えば図書室、集団室、コンプリート室、会議室は、地域対抗の分野に入っております。調査として交渉室に特権を等が選択しております。特別設置といたしまして、太陽光発電とか、あるいは物流利用とか、空調設備、これはあるあの空調設備については、非常にあの、まあ、あの例えば保健室とかですね、体育室は一緒に入りますが、まあ、空調設備についてはですね、将来的に空調設備ができるような構造として、現在では、空調設備については、空調設備については、それは設備しないという選択になっています。この中で、今ある程度、事業費等を騒ぎながらやっておりますが、非常に例えば太陽光発電とか、水の再利用という内容につきましては、ちょっと予算面も厳しい
と思います。厳しいと思います。これは計画に、取り入れるかどうかということで、今最終的な内容を進めている段階でございます。以上でございますが、
次に参考資料といたしまして、現在オリンポート学校についてちょっと資料を提出させていただきました。皆さんもご存知だと思いますが、オリンピック高等学校につきましては、平成16年度につきましては、政府を募集いたします。16年度に関する政府は結び募集、現在、募集しております。11年度になりますと、募集は行いません。ということで、17年度になりますと、2年3学年が代行ということになります。同時に、柏原高等学校において、総合学生が、18年度も、募集はいたしませんので、3学年のみの代表となります。19年4月をもって完全統合、ということでございます。 先ほども申し上げましたが、本日高校の跡地業今後の計画につきましてですね、教育省と、私でですね、昨年11月14日に、県の、教育省学校改革推進会議結果を訪れまして、今後の方針はどうなんですかということで、伺いましたところですね、まあ、県の総責、のお答えはですね、高校の再編がスタートしたところであり、跡地及び施設の利用計画方針は現在行っていませんということでございました。今後は教育委員会の中で検討を経て、地域局との調整を果たした上で方針を定めたいという、お答えでございました。まあ、高校の施設について、建設の情報をちょっと伝えさせていただきましたが、大西高校の普通教室の管理棟につきましては、特別棟についても両方4階建てになっておりますが、管理棟につきましては昭和46年に築でございます。32年が経過しております。特別教育棟が4階建てでございます。まず4階建てですが、31年経過、沖縄の運動場につきましては49年の建築で、29年が経過しております。その特別教育棟と普通教育棟について、耐震補強に関する大規模改造を、特別教室は平成8年、普通教室は、11年に行っております。そしてまた、学校存続に関する要望書の提出ということでございますが、平成11年からですね、14年にかけて、これは同窓会、講演会、あるいは、町、同窓会、聞いて、この各団体もですね、連名でですね、存続を、お願いしてございます。平成14年には、町議会も、町の町議会も、存続をお願いいたしましたが、この、県については、以上の、現在の現在の統計を統合するという方針が県から出されているということです。この本日中学校の、校舎と改築事業をまた、参考資料といたしまして、本日高校につきまして、概要について説明をさせていただきますか。よろしくお願いします。
それではただいま事務局の方から中学校をですね作るまでの今までの経過、それから今後の予定ですね、さらに本宿高校の置かれている今までの立場、ただしこれは跡地利用については現在まだ全く県のほうも考えていないと、まあ、そういうような、ことが詳しく提案されたわけでございますが、ここでご質問ご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
はい、どうぞ。
私も伝っていいですか。伝ってください。藤井と申します。
はい、
いいです、いいです。今回のですね、私がこのようなことを町民の方に訴えたのは、要するに私、自分の子供は現在中学生です。だから本当は今すぐにも作ってほしいのは現状なんですけども、合併協議会とかそういうの資料を見ますと、仮に5年後に、仮にこれを作ることによって、町の財政がですね、なんか一目瞭然に、変わってくると、だそういうことをですね見越す考えますと、今ここでやるべきなのか、もう少し考えていろんな策を考えるべきなのか、その辺が疑問に思って今回の運動を起こしたんですね。で、先ほどたまたま加西高校の問題が、今現在本地高校ですか、問題が起きたときに、私その問題が起きなければ別に何も私はこういうことしなかったと思うんですけども、要するに加西高校をそのまま利用していただければ町民の皆さんにそんなに負担がかからなくて済むんじゃないかと、 で今の火星5号について耐用年数がどうでんこうでんとかって言いましたけども、私たまたまの千葉県の堂本知事の方にメールを送りまして、状況はどうなんかと聞きました。まあ、要するに19年に廃校は決まってるから、今現在はその使用目的とは考えてませんけども、御宿町の町民の希望があれば、その趣旨に沿いますという返事もあっております。それから太陽熱のことですけども、まあ、築30年、31年、29年ですね。で、たまたまですね、それもちょっと送りましたら、県の施設課長、教育施設課長ですか、千葉県教育庁企画管理部施設課長、三田さんからメールをいただきまして、耐震対策実地庫の校舎の太陽熱につきましては、利用の仕方や自然状況等によりますが、具体的な対応については申し上げられませんが、強いて申すならば、耐震対策や老朽化補修の補修メンテナンスを実施した場合、約50年から60年と考えられますと、こういう返事もあったんです。それから議会等でその質問に、やれ運動場が狭いとか、テニスコートが狭いとか書いてありましたけども、これからの生徒数を考えて3面まで必要なのか、そういうことも疑問なんです。だから私、教育長にお願いしたいところは、建築してくださるのは誠に結構な話なんですけども、現在ある施設を有効活用するように考えた方がいいんじゃないかと思って行動しました。とにかくこれからこれを作ることで、御宿の財政がですね、先見通しがつくんでしたら、私は御宿やりなさい、活性化とか御宿やりなさいと言いますけども、見通しが悪いってことは見えてて、なんでやるのかと。そこなんです。作ってもらいたいのは山側なんです。だから、今子供たちに作ってやって、将来の勉強がいいことです。でも、その人たちに負の財産を残したらどうするんですか。見え見えですね。それなんですよ、問題は。だから中身の検討もしていただいて、今、とりあえず今使えるものは使っておいていただいて、ですね、それである程度にこれが先通し、見通しがつくようでしたら、大いに実行していただきたいと。そういうふうに私は考えました。以上です。
じゃあ、そして、よく、はい。まあ、非常に今、経済が非常に苦しい状況もありますが、これもですね、基準の分内の小中学校の状況を見てもそうなんですが、大体今、建て替えの対応の学校っていうのは、およそ昭和30年代ぐらいに設置された部分が多いんですね、30年代。そうすると子どもたちがですね、非常に過去は急増した時期があります。まあ、ベビーブームが始まって、昭和30年代、要するにそのベビーブームを境にして、その子どもたちが小学校、中学校、高校に行くわけですが、30年代から40年代初頭にかけまして、急増しました。ということで、その頃建て替えられた、建てた学校が非常に多いわけですね。で現在では、大体30年代に建て替えられた学校を各院内町村とも手をかけて建て替えております。で、国の方からもですね、やはり例えばあと5年、10年経ちますと、今度40年代に建てた学校を建て替えなくちゃいけない。で、国は国の事業費、国庫事業費というのはあります。ましては町の財政の状況があります。ということでですね、例えば御宿町を取ってみましても、ね、例えば中学校をもう少し5年、10年、例えば国ですよ、高校を使って、あと10年とか10年経って、そうするとですね、そこにまたもう次は御宿小学校が待ってます、もうあと岩田小学校が待ってます、そういう経緯、今後の経緯も考えられます。そういうことで、国の方からもですね、ある一時期に集中しないようにね、町の財政策、あるいは建設計画を考えてくださいよという文書が来ております。そういうことで、私どもは財政と相談しながら、大変なんだけど、今、中学校はやらなくちゃいけない。で、あと5年、10年経ったら、次の学校に、例えば、小学校になるかもしれませんけど、
そういう一つの長いスパンで物事を考えていかないと、今、例えば、高校ですね、スタートしても、やっぱりその次は、それだけの部分が、それで、知らずが来ると。で、数字的にはあれですけど、やはり先ほどの長の、挨拶の中でもございましたが、非常にですね、県の財政も厳しいですから、土地とか建物を、一般的には考えまして、土地とか、高校の施設を無償で提供していただけるような状況では全くないと考えています。で、例えば、一般的な県の土地とかですね、財産を対応するところについては、県は大体土地については自宅とかですね、あるいは、皆さんの日本の公的な形に準備したような形で対応を図っている現状にあるのではないかと思いますが、そういうところで、例えば、施設を町が購入する、そしてまた、その次に、その使いやすいように割り当てになり、あるいは、産業協力等にやるために改善費が当然使います。そして、例えば、平成20年、21年に、19年まで、19年3月まで全部いますから、それ以降になりますから、そこで、例えば、やったとすると、もう19年、20年は、すでに経過して38年経つことになります。そうしますと、やはり、先ほど50年、60年とおっしゃいましたけど、私ども考えている産業は5年、10年間の違いでございますが、そういうですね、やはり国は国の財政計画もあるし、バッターなんかもあるし、そういうことで、一応財政と計画、相談者がやっておりますので、自民党のご指摘も分かりますが、そういうことをですね、ご理解願えればありがたいと思います。
いいですか。
はい、
先ほど議長さんがですね、はい、要するにこの計画に対して中学小学校の一貫教育もその余るものに考えたと申しましたね。でこれからですね、八田小学校の人数が50人60人増えるのは分かります。布施小学校が増えるのは分かります。小学校が増えるのは分かります。でも今の現状見てください。これから増える可能性あるんですか。そこで小学校なんとかなんかその話はおかしいです。だったら変なし、これから考えたら一応置いといて、仮に中小中一貫のそういうことを考えた方がいいんじゃないですか、これからとして。
いいですね。私、11年に、その新設委員会が発足したときに、実は、前の加藤教授さんが、小中一貫教育として、砂山あたり、サンドスキー場あたりだけのほうから、そういうような意向があったのかもしれない。しかし、建設委員会といたしましてですね、果たして小中一貫がいいのか、中学校だけがいいのか、建設委員会で十分検討してですね、やはり別々の方がいいんじゃないかと、そういうことでですね、いわゆる最初に出た三度式場の案は、建設委員会では否決になりまして、そして、中学校、そういうような結果があった。
それは分かります。それは分かります。
はい、
分かりますけども、これから生徒が少なくなってくるのは目に見えててですね、そういうことを加味しては、そんな特別大きいものを作る必要ないと思うんですよ。
中学校、
中学校、小学校にしたって。だその辺を考えてですね、作ってもらえたのは山々なんだけど、これからの御宿町の財政はどうなるんだってことなんですよ。
はい、はい、
藤沢さんがですね、教育の問題に立つのではないように、聞いたのは、ご要望しますが、大事になりませんから、私の先ほどで役者の教育者に聞いております。藤沢の発言の問題からですね、施設、今までのこの現状施設をもっと充実させていかないかということなんですね。つまり、多分そういうことなんですね。校舎建設のところは、山の上のフォトワークの場所として、あそこはグラウンドとか、ちょうど検討場がないか、ちょっと、ね、今日の本日もあるんじゃないですが、もしそういう関連でしたら、これは嬉しいと思います。
分かりだったんですね。ありがとうございます。子供たちのことを考えると、毎日毎日の部活の地域の中はですね、私からそういう忘れた、この学校には
そんなこと言ってません。言ってます、言ってます、すぐに言ってません。
別ですか？
別です。
じゃあ、その件はよろしいですか？
別に、武道場なんだ、これから火星高校の校舎が十分余るわけでしょ？あれだけの今の施設の部屋数がいらないわけでしょ？
は
い。はい
はい。今回の、あ、武道場でございます。そこの出の国の皆さんね、温州高校の現在のあの状況は本当に真摯にご覧になっておられますか？おいでになってご覧になりますか？私とのしょっちゅうあの学校にいろんなことを言ってますけども、3年前70周年記念をやりました。その後、授業の一環としてあそこに庭園を作りました。2000万円、情報教育の一環として作りました。子供たちが、だから何年か前はいろいろあそこにもありました、自明なんか。ですけど、今は、校長先生も立派な方ですし、本当に生徒はもう、なんですか、安心して勉強しております。ああいう学校が、総合の廃校になる。これは私の一つの生徒は、本当に忍びない。だけども、まあ、これは時の流れで、子供はいないから、山もいない。だから、私どもは知らなかったけど、あの学校が立つときに、小宮高校を私どもは、転落しました。やっぱり子供が勉強するのには環境が大事だというので、ああいうところに立ったんです。で、そうしたら今中学高校を建てようとする、私は子供の教育のために学校を作る、新しい時代に向けてやるいいことです。反対はしません。だけどあの学校が皆さんはダメだダメって、建築はダメだって言うけども、バイアルギー、バイアルギーだろうね、いろいろおっしゃってます、工場、教授さんも。だけども、それが今度の中学の建設に、エレベーターの設置があるんですか？
あります。
あるんですか？それで、今の子供たちが、あの、温州高校を、この間も、いろいろ体験入学でやりましたけど、そんなに、あの学校をね、ダメだっていうところは、私は見たところはあんまりないと思うんです。だったら、私は3年後にあの学校が廃校になる。そしたら今、土地のことをおっしゃってました。県が土地をどうとかって。私どもこれ素人考えですけども、教育の現場としてあの学校が私はなしとして大切だと思うんです。それで土地交換を、町の土地、中学校の土地と高校の土地、分ける。これを土地交換ができるじゃないか。そういう考え方としたら、お金もかからない。そして、地域もそういうことは認めてくれると思うんです。そして、園芸研究を勉強するのに最高の場であるってこと。そして、あそこに3年後に中学校に行っていただいたら、今ここで南国の金を使わなくていい。そして、あの、中学校の空き地を、私は町の観光のために、県民に相談して、いろいろやっていただいたらいいと思う。これ、いかがでしょうか、そういう考え。ね、それでやっぱり本日は何としても観光立地がなきゃならない。だから県もそれはきっとやってくると思うんで、そういう面は一緒に考えていただきたい。そしてもしですね、あの学校は3年後に使わない、中学校はなくまでも建てるとおっしゃるなら、今からでもあの学校の、これからの利用、そういうものが決まってないというさっきも報告がありました。私は今からでも本日バスのためになる福祉の学校か、何か企業を持ってこなくちゃ、今からやっておかなくちゃ、私はダメだと思います。発想なら、なんで今、踊っているかというと、不在があると思います。だからそういう点を、やっぱり皆さんは考えて、決して私たちは中学校に建てるなくていいじゃないです。教室の学生はいいことですけど、今建てることを少しお考えください。そういうことでございます。よろしくお願いいたします。それで、私どもね、情報会って皆さんに、この中学校を建てることどうでしょうか、温州高校を使っていただくようにどうでしょうかって言ったら、840名を署名してくださいました。今そこにいたしてありますので、皆さんご署名くださった、ありがとうございます。
はい、じゃあ、すみません。はい、はい、どうぞ。はい。
今の卒業生の方の非常に心をこもるお話を聞きまして、感銘いたしました。それで井上町長さんが、前回の町長選挙の時に、
仮想を作るということを一応公約として出されました。ところがその省庁さん倒産された後、大変苦しい立場に立たれたんですけれども、大原町に委託をするということで、この木屋自宅の金を掛けられて済んだ。それで、現在、確実ではありませんけど、例えば年に2000万円ずつ払って大原町で持ってこれを委託していると。そうしますと実に30年間使うことができたと。それで6億の投資をしなかったために、本宿町が伊勢郡内では健全財政のトップになっているということの一翼を担っているのではないかというふうに思います。私は今回もこういったような問題が起こったときに、どうしたら出費を抑えることができるか、どうしたら収入を増やすことができるかということを考えるのは、まず町の犠牲者の方々が一番最初に考えるべきことだと思いますし、会社経営者もこういったことを一番大切に考えております。なぜならば倒産というのは男にとって最大の恥辱ですから、そうしないようにするために、夜も寝られないようなことをしながら仕事のことを考えていってると思います。私はこの際、長女さんもあの時の映画を思い出されまして、言ったらその決断をされることが望まれるんではないかと思います。なぜならば今並行して市町村の合併問題が出てきております。そしてこれが一番問題になりましたのは、例えてみますと大原雄さんと本塾子さんのお見合いの話が出まして、そのお見合いの仕事を進めていく上でもって、相手が多重債務者だということが分かった段階でも、あえて結婚話を進めるべきだというようなことが、親の立場として果たしていいことがどうだったということをお考えいただくことが必要ではないかというふうに思います。そして将来、今学校の生徒たちが保護通学をしております。これは最近起こっております通学途上の刃物男とか何とかというようなことも含めまして、また交通事故とか含めまして、私は近い将来バス通学が当たり前になる時期になると思います。これは仮想場の問題にしてもそうです。街に仮想場がなければ困るということは、昔リヤカーや担いで仮想場まで持っていった時の名残だと思います。今やモーターリセクションの時代ですから、車で持って仮想場まで持っていかれるか、何も街の中になければ俺の街で焼いてもらわなきゃならないんだっていうような、そういうセンチメンタリズムではもう今通用しないと思います。ですから町としては、例えば通学用のスクールバスを作って、そしてその運転をどうするかとか、そして生徒さんがそれによってどこかに集まれば、町の小学校、中学校、それもまた合併があれば、全般の小学校が統合された一つの大きな学校ができるんじゃないかと思いますが、そこに通学バスでもって通学してくるというのが、これが10年後の現実的な姿ではないかと。これが日本でも初めてそういう形になってくれば、御宿町の名前を挙げる、またとないチャンスじゃないかというふうに思います。そしてここで20億円から20億円の捕まって済んだお金、それをどうするかといえば、建設業の方や建材業の方々は、それを作ることによって、お金が入ってくる方法でも考えるべきだと思います。それは観光でもいいと思いますし、私は今、声を前にしてお勧めしているのは、風力発電でございます。本宿勝浦は風浦と呼ばれるくらいに非常に風の強いところです。ですからこれを一気1億円2億円かけて水力発電を作りまして、それを全部東京電力に売るわけです。で最近町の原子力発電所っていうものが中止になりました。そのために電力が足りなくなります。そうしますとますますそういうクリーンエネルギーでもって発電された電気っていうものが需要が増えていきます。それが今町が早くやらないと、東京の資本が入ってきますと、全部トンビに油揚げを払われるような結果になると思います。ご覧になってお分かりだと思います。大原に大きなファミリー、名前は呼んでもあるんですが、環境保護みたいなのが出てきました。あそこで土地の人たちが買ったお金っていうのは、みんな本当に持ってかれたんです。そう思いますと、もっと地元にお金と落ちる方法、そしてさらに、一日、はいません。一月にコーヒー一杯、町民が節約しますと、年間3000円のお金が節約できるんです。そういったようなことも考えながら、町のことを考えていってはいいんじゃないかと。で、先ほど発言がありました方から、観光施設にしたらどうかと。例えば、フットサルマンというような競技がありますけれども、これの場所がなくて、今、東京の若者は探すのに懸命です。それから 鴨川市には早稲田大学の研修センター、ベニアールがあります。そして6、7、8の3大学間で約800人の学生が来て、飲み食いその場でもっとお金を落としている。そういうような、まず最初に箱物を作るのもいいんですけれども、それを利用して、どうしたら町にお金が入ってくるかということを考え、そしてその先、私、子供たちの教育をないがしろしていいとは言いませんけれども、より良い環境を、提供するのが我々の務め、そしてこれから10年、20年後、我々がこのような存在しているかどうかわかりません。ところが、それのお金を返していくのは、今の生徒さんたちだということ、これは確実なことだと思います。以上となります。
いろいろご意見をいただいておりますが、この改築事業につきましてですね、この経緯もいろいろ説明をさせていただきましたが、この古い建物を建て替えるということに関しまして、ご承知のように9年前のですね、阪神・淡路大震災から非常にやはり国の体制といいますか、国の方針が非常に耐震とか耐力とかそういう部分で非常に強くなってきた、厳しくなってきたという中で、古い建物についてはいろんな調査をしなさいということで来てるんですが、そういう中でこういう調査をやったと。で、こういう結果が出たということで、もう内容的には一刻も早く、一年も早く、やはり地震なりですね、まずいということで、建て替える必要があるということで、こういう形で来ております。ともう一つは観光との関連がお話が出ておりますが、先ほど少し、少々の挨拶にもありましたが、私、事務局といたしまして、町といたしましては、今の中学校を建て替えて、で、例えばですね、五実高校を今後どういう活用するかということについては、今までは、今の状況については、JR を利用してですね、そこから、やはり、生徒がこう通ってきて、一つの、ある面では、そういう部分の活性化があるわけですが、やはり私については、やはり JR を利用した、先ほども出てましたけど、教育施設の街灯、それがいいのかなと思いますけどね、ただ、中学校をあそこに持っていくことについては、だから、私どもの方針とは、いろいろ意見も違うようですけど、とにかく、御宿高校を、施設から行って、全体状況から行って、あそこを今後、やはりできるだけ活性化をできるような施設の、ことを考えてきています。そういうですね、私どもの、考え方でございます。中学校はそこに建て替えると、現地に建て替えるということで来ておりますので、先ほどの説明と重なりますが、以上でございます。
今のお話ですとね、中学校の建設が決まってるから、皆さん方、ご了解くださいという話にしか聞こえないんですね。するかしないかっていうことをお話し合いするために、時間を割いてここに集まってきたと思う。ですから、例えば話をしますとね、東京から大阪に転勤が決まったとか、何人かになるんですよ。今、あえて東京に家を建てる人間がいますかってことを聞いてるんですよ。ですから、そういうことを長い間かけて決めてきましたから、これでもって決まってますから、ぜひご了解くださいっていうようなことじゃなくて、何も高等学校の土地を変えるとか何とかって言ってるわけじゃないんですよ。借りて使ってもいいんじゃないですかって言ってるんです。ですから、その辺のところって論点がずれてきちゃってると思うんですよ。ですから、何が何でも建てなきゃならないんだ、決まったことなんだ、皆さんご了解くださいというようなことになりますと、先ほど申し上げました通り、町長さんは公約でもって選挙に出たことをその後でもって撤回されてるんですよ。こういう英断なんてもいいんではないですかってことを申し上げてるんです。ですから、こういうことが決まってますよってことの話を聞くために集まってるわけじゃないんですよ。その考え方におかしいところあるよっていうことが我々の意見として申し上げたいことなんです。ですから、その辺のところをよくお考えいただきたいと思います。以上です。
はい、関連質問ですか。
はい。
今までいろんな話が出てますけれども、一言で言いますと、市町村合併という新しい事態を視野に入れて、改めて再検討する必要が十分あるんじゃないかと、そういうことだと思うんです。で、今までは少子化という問題についてはある程度頭に入れたかもしれません。しかし、この本日なしの中でしか、小学校であれ、中学校であれ、作ることができないと。要するに枠を超えられないという制約がですね、今それが五条であるか、活動であるか、ともかく、合併という問題が少なくとも皆さんの頭に入ってきてるわけです。それはもうここ1年の問題で、おそらく決着はいくわかかるですね。そうなったときには、小学校、中学校を含めて、この効率化の中で考えていい問題です。でもそもそもその都会なんかにいればですね、必ず電車通学をしてるわけです。自分の地元で歩いていけるのは小学校だけと。これが普通です。で、子供たちは中学校になると電車に乗るのが楽しくしちゃわないと。これは私どもの経験から言ってもそうなんです。それから小さなクラスで、これはクラスが30人とか20人とか、それはいいと思いますけれども、学校全体がですね、100人足らずとか、200人にもならないとか、一旦の小学校、中学校と、やっぱり300人、400人、500人ということでは全然違います。ですから、改めてこの市町村学生の中で、公立化の中で、依然として中学は本宿町に作るべきであるということが、1年後か2年後にですね、全体の中で決まるんであれば、それは歓迎して結構だと思います。しかし、そういった視野での検討がなされていないと。何しろ財政状況はこれからまとまって立つしますと。で、その中で、とにかくリーチを出さないといけないわけですから、学校施設を良くしたいっていうのは誰しも親であれば思っていますけれども、内緒では増えないっていうのが現実です。その辺のところをよく考えていただけないでしょうかというのが先ほどからの議論だろうと思います。以上です。学生との関係でございますが、例えば今どういう形で枠組みがこれから推移していくかちょっとまだ、未定でございますが、御宿中学校は、例えば、30年、40年先は、今言われましたいろいろ大きな学区の変更とか想定されるかも分かりませんけど、あとおそらく少なくとも20年、30年ぐらいは、例えば合併したときにですね、近隣の、今私ども、現時点で考えていることは、ポイントの地区とか、あるいは、下関の地区とか、そういうところはいくぶんか、学区の変更が、考えられますけど、もう、ある程度の期間については、もう、中学校はやはり本宿、今この地区に1校が必要であるという考えであります。そういうことでですね、将来的にですね、いろいろいろんなことが考えられるかもわかりませんけど、現時点では、そのようなことで、そしてまたやはり財政的な面でも、例えば脱水したときに、私は議会でもちょっと答弁させていただきましたけど、一応合併してですね、学校と学校が一緒になるような統合の学校になった。学校が統合するような形で、ね、正式なり建て替えが行われる、場合はですね、特別な人は適用になりますが、一般の改築に、こういう建て替えについては一応、収支の、新しい計画に、入ることは、当然、町の、実施すべきトップの事業としてですね、お願いできれば、そういう形に入りますが、特例債の適用には、現状のような形でとならないということでございます。そしてまた、同時に合併したとしても、やはり、この、国の方の、補助金との関係は、やはり、公立学校施設の国庫負担金との整備費用と、
そういう、まあ、補助事業の、例えば補助率とか、そういうことを適用させて、同じように適用させていただくことになりますので、まあ、財政的にもですね、まあ、合併した時に全体財政がどうなるか、その中で各地区からの、そういった事業の優先度をいろいろ出されまして、やっていくと思いますけど、まあ、先ほど申し上げましたけど、今までの、検討の議論、協議の結果については、とにかく、まあ、合併のこれからの、その、なんて言いますか、まあ、不確定要素というか、どういう形でいくか分からないというふうにですね、とにかく、一刻も早く、建て替えが必要であるという判断で、来ております。以上です。
現在中学校在校生が179人、平成16年度在校生が169人、中学校建設に貝塚議員さんが一般質問しておりますね。町の回答に私は不満があります。テニスコートの件、中学校は現在3年あるけれども、現在は2年使用して、1年は使用してないそうです。中学校に直接私が電話をしてしました。高校は2年前に県が廃校の決まる前に3億円出して再調補をしております。市町村合併した場合、生徒数が少数でも廃校になる心配はなく、恩塾中学校として継続できますか、お伺いいたします。以上です。
素晴らしい校舎だってことで、私なんかはですね、胸を膨らまして、新校舎に入った、ですが、まあ、そこからだんだん、感じまして、今の体育館は一番この中で新しい子だと思うんですが、その校舎のですね、建設条件の中では、体育館の屋内運動場が昭和40年、築38年となっているんですが、まあ、いろいろな面で、海岸線ですので、恥とかいろいろ出てまして、屋根等も全面開放やっていただいて、まあ、これで雨漏りも止まったかなっていうふうに思ったんですが、この前の台風で、雨どいが溢れまして、ステージの上の頓帳のところから、カーテンのような雨が流れ出しまして、まあ、子供たちと一緒にステージで、バレー部の顧問とみんなで掃除をしたりとか、それからどこから雨が降ってくるのか、あれだけ改装してくれたんで、もうほとんどいい状態になったというふうに思ってるんですが、雨が降りますと、2階のギャラリーは、こだこだと雨が降りまして、バケツが20個ぐらい置かないと、耐えられないというような状況になっています。それが体育館の状況です。それから、校舎につきましては、議員さんはじめたくさんの方に毎年のように見ていただいているんですが、まず、校舎の中で今1年生の、体育館寄りの階段ですが、今工事をやってもらって実業をやってもらっているんですが、今日業者の方にちょっとお会いしましたら、先生、これは、鉄筋の中に水が染みてしまって、今もって外へと水がポタポタ流れてるから、これはもうかなり重症だよって言われまして、多分雨が降ったのはもう、2週間以上前のことだと思うんですが、水が今吹き出し、外に吹き出しています。それから中にも、吹き出していると。ただもう一つは、校舎の中でございますが、鉄筋が錆びまして、中から膨らんできまして、コンクリートを外へ押し出して、そのコンクリートが下に、廊下に落ちてくるということで、教育委員会の方にお話をしまして、爆裂っていうんですか、その膨らんだところを全部落としてもらいまして、ですから、コンクリートの方が、もう、波を、天井は普通はまっすぐなんですが、波を打つような形で、子供の安全をですね、確保しています。それから、理科棟につきましては、理科棟、家庭科室の方ですが、外回りのコンクリートがやはり、鉄筋が膨らんで、剥げ落ちたために、外回りもそういうような状況で全部落としてもらってやっとるんです。ですから、まあ、子どもの安全を確保するのがと雨漏りの対策ということが、あと、まあ、新しい1年生2年生が入ってくる段階では教室等もいろいろと剥げておりますので、まあ、先生方の手でもできるだけお金をかけないようにして電気だけを購入しまして、先生方が新しい1年生を迎えるために教室の塗装をしたりして、なんとかですね、快適な生活ができるようにということでやっておりますが、まず一番なのは雨漏りと、やはり、コンクリートが天井から落ちてくるという、その安全については、もう普及委員会の方もいろいろとやっていただきまして、かなりですね、建築方も普及委員会の方も診療とかなんで、子どもの安全についてはやっております。ですから本当にそういう点から考えていただいて、多分その放射建設をやっぱりやった方がいいんじゃないかなということで進んでるんじゃないかなと思いますけども、まあ、私なんかもいろいろと両サイズでちょっと指導するしかありませんけども、まあ、子どもたちがですね、快適な生活ができるようにということで、いろいろと、皆さんでご審議していただいていることに感謝申し上げます。以上です。
はい、中学校の現状についてですね、教師さんから、まあ、詳しい話がございました。他に何かございますか。はい、一つの場合をお尋ねします。先ほどから教育全体の問題についてどういうマニフェストで臨むんですかというお話がたくさんあったと思うんですけれども、小学校、中学校、いずれにしても
応募しなければいけないという現実に、行き当たってるわけですね。そこらで町長さん、町長さん自身としては教育全体の問題としてね、どういう方向で進められる予定でいらっしゃいますか。お尋ねします。
教育省の方から
ね、
町長的に中学校はざっとこう存続させてもらいたいなというふうに考えています。それから小中 の一貫教育、その他の、教育課題でありますけども、これも検討しなきゃいけない課題でありますけども、さまざまな現場との声を聞きながらですね、必ずこれは校舎等はいっぱい来てもらわなかったので、連携的な小中一貫教育もできるわけでありますから、そういう面でこれからの教育に合った計画をですね、これからの作っていきたいというふうに考えています。各小学校の振興、子どもたちの、増減等について、十分私どもはですね、念頭に置きながら、皆さんの声を反映してですね、これからの教育方針を作っていきたいと思っています。以上です。
教育長さんが追加がある中追加しておりますから、今、教育長から答えがありましたけれども、小学校の統合の問題については、今、聞いてですか、机の皆さんからそういう話が来ておりますので、それも考えなければいけない時期ではないか、そういうふうに考えておりまして、教育課の声は十分と住民の意見を聞いてですね、統合できるような方策を考えてほしいというふうにして、お願いをしてありますから、いずれそういう形で、また皆さんとのお話をしなければならない時期が来るようになります。そういうふうに考えております。とりあえずですね、中学校は今校長さんが言われましたように、今までの長い経過を経て、今まで進んできております。そうしまして基本設計、実施設計ももうすでに発注しております。ボーリング工事も発注しておりますですね、本日この問題は了承しましてですね、まずそしては、それなりの県の方への話もしてありますし、今後の利用の仕方については十分考えていきたいと思います。
了解しました。箱根についてはそういうことなんだろうと思うんですけど、私はもう一つね、教育の中身そのものについても今後どうあるべきかということで、総合的にやっぱり進めないといけないというふうに思ってるんです。ですから箱根だけじゃなくて、子どもたちの教育そのものについて、やっぱり今後の秋がどういう方向で、例えば合併するよとか新規するよということはさておいても、本当は子どもたちの教育そのものをどうやって教育委員会なり町がそういうことについて考えていくかというところの議論が何もないのが残念なんですね。
中島さんの言うことは分かるんですけどですね、今日は一応学校施設のですね、設備のことについてですね、話が中心になると思いますので、教育の中身についてはですね、後日また教育委員会に通りですね、お伺いしてですね、
お伺いしてます。
はい、
それでは続いて
お願いします。
はい、立てることとかっていう前に、一つはお金がね、20億とも
言われているんですけど、ちょっと高いじゃないですかって言いたいですね。もし2兆かけるんであれば。そこはどうなんですか。今後の財政の、あの動向、あるいは周りの予算やと、いずれ期待しなければできない中身であるので、ね、この2兆という数字が、私たち市民が支えきれる数字なのかどうかということです。
はい、
それともう一つは、ちょっとこれは私も確認したんですけど、この基本設計ですか、を聞くところにも事業所は榎本さんがやってるっていうことなんですね、榎本。
はい、
悪いけど、あの設計は私、気に入らないです。まあ、だってね、今までね。やった設計でニーズが多いんですよ、榎本は。ちょっとわかると思うんですけど、まずね、それはマルセルにグレールさんが、やったと言ってるけど、あの異常は何ですか。あんな設計をやられたら、異常から理解が見えないような設計やられてるんですよね。これ、榎本さんがやったんです。で、話によると、町の公的な建物は全部榎本設計のようですね。月の玉記念館もそうだし、歴史民族資料館。で、歴史民族資料館では、水田神、榎本設計館が設計して、スロープを作ってくれたんですけど、あれもミスなんです。どうしてああいうミスが度重なる業者を設計を頼むんですか。お金がもう唯一のごとく使われると言うんですよ。どうしてああいう席屋さんはたびたび頼むんですか、なんては。それも非常に納得きません。
はい、あとね。じゃあ、他の件ですね。
まあ、2点ほどございますが、第1点目につきましてはですね、まあ、校舎の規模、あるいはロベルタの面積、それとすると、やはりこれはいろんな事例といいますか、大体経済あたりの単価というものがございますが、そういったものが基準になって、事業費が出てきております。この20億という数字についてはですね、私ども先般 の合併協議会の中でかなり話が進んだ中で教育部会の中、その中の教育部会の中でやはり新規経営展開に関する事業としましてですね、取り組まれしがこの当初建設事業ということで挙げました。そういう中で概算事業費の提出を求められましたので、出したわけでございますが、内容といたしましては、校舎、体育館、共同調理場、受験道場、いわばグラウンド等ですね、全体で、そういった内容になっております。他の、学校、事例から言いましても、決して、学校の中では、高い額とは、考えていません。ただ作業によってはですね、もう単にもう事業費の低い数字もあろうかと思いますが、およそ平均的あるいは平均より少しこう下の額ではないかなという認識は持っています。それと榎本設計の設計会社ご自身についてのご意見という質問ですが、一応これは今回におきましても指名競争入札ということで、町が指名をいたしまして、それで入札を行ってですね、設計業務を発注したということで、ございます。いろいろ、個別なんていうんですか、その会社についてもいろいろな各個人のご意見は違うみたいですが、探し方の意見は意見として承っております。
了解いただきました。
いいですか、
はい、他に
いいですか、
はい、
はい、
じゃあ他の人たちから、
はい、
いいですか、
はい、
いいですか、今までの話を聞きますと、まあ、何が何でもちょっと中学校は作るんだっていうのは雰囲気なんですけどね、まだ考え直す余地はないですか、少し延期して少しもう少し具体的にもっと見つめるとか、いろんな策を考えるとか、そういうあれはないですか。
やはり今日の放送からもですね、結果を見やしても、まあ、いろいろご意見が、ございますと思います。ただやはり町民の皆さんもですね、全体の意見を聞いた中で、なかなかこのことを対応して処していくときにですね、 100% 賛成があれば結構なことでございますが、なかなかいろんなご意見があると思いますが、事務局といたしましては今までの経緯の中で、多くの、皆様方の賛同を得ながらこの事業を進めていると考えております。ということで、これからこの事業につきましては、やはり皆様方のご意見を多く伝わっていきますが、この現状につきまして、中学校を中学校の敷地内に開始するということについては、今後もそのように、事務局も考えたとございますが、あそこに立っていきたい、資料を進めていきたいと考えています。
今のは事務局の意見ですね。
町としてっていう、私は担当課長でございますが、町としてやらせていただくということでやらせていただければ、それでもご理解です。
町としてですね、いろいろなかなか 100% の意見はなかなかできないけれども、大多数の意見を重んじればこういうふうに進んできたと、このまま進めていきたい、そういうような意見でございます。時間を了解します。
竹下市で佐久さん同好会のあれで、もう840人の署名を取りました。その間ね、何百人の人からね、みんなを返し、何か裏があるんだろうという言葉を断りました。皆さんどうでしょうか。それ町民の声ですよ。町長さん、ね、連邦の言葉に町民の意向を聞くってあんた言ってたでしょ。これだけの署名があって、それをね、検討してみてはくれないんですか。町長さん、
長女さんから回答願います。はい、今までですね、延々と協議を重ねてきたんですよ。でそれはちゃんと建設委員会、先ほど私が申し上げました通りにですね、今日決めて明日やると、こういう事件の問題じゃない、何年間も、ね、そうやって建設委員会でもいろんな議論を皆さん議員の人たちにしていただきました。そうやって現在今がこうやってあるんですよ。だから今その裏があるっていうのはどういうことなんですか。
聞かないです。それは町民の声です。
そう、町民の声
です。わかんない
です。言いなさいよ、あんた裏があるってはっきり言ったんだろ。言いなさいよ。
町民がね、町民に840人の署名を取って、はい、その裏からそういう声が出たんです。
裏があるっていうのはどういうことだろう。
ないですよ。
はっきり言いなさいよ。
理由がわかりませんよ。それは840人の中からね、回ってる時にこれはおかしい、ね、200人もいないところ、なんでね、学校も決まってないのに、なんでそれ投稿するんだ、何か裏がある、その言葉が何百人から来ました。私一人の裏じゃないですよ、町民の声ですよ、ジョジョさん。
どういう裏があるんだか、
知りませんよ。知りませんよ。
なんで何言うんだよ。
なんでその言葉は、それが重要ですか。おさんじゃないですよ。
はいはい。
意見っていうか、ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、この案は、中学校建設の案は、議会では討論されて、一応私たちが相談して、登場して、分散をして、決まったところでしょうか。ちょっとそれだけ。
先ほどもご説明しましたが、一つ一つこの物事を進めていく中でですね、やはりこの協議、ご協議いただきましてですね、一昨年の12月に、
この、実績及び業務に少なくて、議決案件として、予算の承認、提案をいたしました中で承認いたしました。それでご返事いただきましたので、このように、示させていただきます。
はい、もちろん時間にね、了解を、はい、了解、はい、他にございますか。
委員長、
はい、
なのでですね、皆さん方にはもういろいろなご意見をいただいて、拝聴してたんですが、要するにその、町のその財政をですね、将来の財政を懸念してのいろいろなご意見だと思います。その中で本当にある意味ではありがたいなというふうに思っております。しかしながらですね、いろんな意見の中で町はですね、相対的に考えますと、要するにその昭和30年の学生時のですね、その今の恩人町を形成するときに国の方針としてですね、まず発電規模1万規模で一つの中学校と単位にして市町村が目指し進められたわけですね。そういう中で今恩人中学校は恩人に一つだという理解を私はしているわけですね。そういう中で小学校の問題はこれ将来その生徒数が少なくなるとかいろいろ統合とかいろんな話は将来的にはあり得ると思いますが、仮に合併してもですね、そういう点も踏まえてみますと、仮にこの今合併問題があって音楽町がどこかと合併するといった時にも、それは発展この地域が8000人規模いますから、中学校は必ずこの地域に一つ必要だというふうな理解を私どもはしています。ですから本日中学校が学生によってどこかの地域とどこかの学校に中学校に統合されるという理解は私はしてないんですよね。中学校はですからそういう中で、前提条件この地域に中学校は一つ必要だという理解のもとでですね、小学校はいろいろな問題が今後あるでしょうというふうな理解をしています。それと、それに伴って今、たまたま学生とか、その高校の再建に伴って、いろいろな町の皆さんとのいろんな疑問点とかあって、こういう会議が設けられたんだと思いますが、これについては、先ほど教育課長からですね、いろいろなその今までの経緯とか、いろいろと説明申し上げました。で、要するにですね、その中で、最後の話になりますけど、町はですね、いろいろありますけども、高等学校がですね、本日高校が仮にその19年度に再編された後、どういう話が県から来るかは分かりませんけれども、仮にその払い下げたか、あるいはその、どこかに来るんだというような話になったときにですね、仮にじゃあその時に町がですね、じゃあああいうところなんで町がお金がなくても買いましょうよとなるのかどうか分かりませんけども、一応そういう中でね、そうした場合には民間に売るよりもっていう話になると思うんですよ。またそういう中でできればその JR の恩事的の乗降客の問題、今までもいろいろその今部分転嫁されてますけども、恩事口じゃない、恩事口もですね、駅員さんがいなく無人の駅になるとかね、そういう話もあります。でそういう中で恩事口航空の生徒がいなくなってしまう。でその代わりにですね、じゃあなんとか仮にその19年以降に県のその移行を受けまして、仮に恩事口町が取得する、また新しいその時にはなってる市になっちゃってるとかもわかりませんけども、そうやっても水地区は残りますので、その中でですね、その町の活性化対策としてじゃあどうあるべきかという議論がなされてしかるべきだと思うんですよ。でその中で私どもは今皆さん方は中学校をまたまた出たいから高等学校の高校から高校にというのも一つの案でしょう。しかしいろいろなことを検討していくと、なかなかそれは何ですか、金額的にも、多少安くとも、全体像の中で言うと、仮にその PK の役員さん方、あるいは PK、子どものこれから中学校に上がる方、いろいろその考え方あると思うんですよ。
私でその今のあそこにいたら金額だけの問題であそこに移っていいのかどうかっていうその判断もいろいろあるわけなんだ、実際には。そういう全体の中では本当はできればその岐阜高校は仮に他の大学の研究室とか仮に私自身の学校とかそういったものが誘致できれば一番いいのかなと。いう感じの思ってますね。それに、ですからもし今は表だったらまた現実高校が存続してますからできませんけれども、それは陰でねそういうことを十分に何度も決まってますから、そういうその運動といいますか活動は私どもは私どもで少しも
いいですか。今の現在の高校ですね、バリアフリーにしようとかなんとかとこっち言ってないんですよ。現状のままで使ったらどうですかって言うんですよ。でさっきそのうちの上井高校、他の子大学を呼んだ専門学校っていう話が出ましたけども、それ何年か前の町長さんがそういう機会がいろいろ打診したら全部ノーって断られてるじゃないですか、専門学校大学関係に無理だってことを答え出たと思いますよ、それは確か。だからね、要するにそういうこともいろいろ出てるから、ここを急がずにもう少しゆっくり考えたらどうなんかってこと言ってるんですよ。だから最初にやった頃に、最初計画した頃には高校の問題がなかったからね、それはそれでいいですよ、それはいいと思います。その後いろいろ合併のことやら財政のこと、いろいろ状況が変わってきてるわけでしょ。でなおかつ進めるのかってことを言ってるんですよ。
今ね、小林さんの話の中にね、8000人の町には必ず中学が1校必要って聞くのとこっていうのがあるかもしれませんね。ところが、今、小林さんは8000人の町だから中学は1校必ず設置しなきゃならないとおっしゃいました。ところが、皆さん毎日結構もご覧になっていると思いますけど、老人が13人亡くなって3人誕生しています。こういう数年だったらどうなります？いつまでも8000人でいないと思います。そして少子化はどんどんどんどん進んでいる。そこからこの少子化対策について私は少女さんと皆さんにお願いしているけど、少子化対策はどうするんだというと、あんまり考えないで生まれたらお祝いしてあげましょう。いつ生まれたらいつ生まれたら、そして働くお母さんたちのために殺人を増やそう。そういうことじゃなくて、私は全部言うんですよ、男一人じゃあかんともいない、女一人でもいない、そういうね男女の出会いの場を作って、その子供を産む、そういうね居場所を真理を使わなきゃダメだって言うけど、そういうことは何も考えない。真理もね、私菜の花会議に行ったら私に仲良しって言うんですかって言ったら、そうですって言ったけど、知事さんも独身だから家庭の良さは分かってない。だからそういうことはあんまりやろうとしない。ある時、県議会議員さんにこのことも言ったり、手紙したりするので、みんなね、議員さんってなっちゃうとね、ご存じでもいいんですね、言ってくれません。そういうわけでね、今、マッシュが8000人だから中学を絶対作る。ね、教育のためにいい学校を作る、私は賛成です。だけど、この中学の建設が始まったのはおそらく5、6年前で、御理高校がたまたま去年から廃校になった。そういうことで町民の声が変わってきた。そういうことをね、ご理解いただきたいと思います。いかがでしょう、皆さん。
だいぶ予定の時間が、過ぎたわけでございますが、このまま、どうしますか、それとも一応休憩してまたやりますか、それともね、いかがでしょう。
中学校
崩壊
寸前なんですか？中学校
はですね、
本当に壊れ
る寸前まで行ってるんですか？中学校は、
中学校
は、
壊れる寸前まで行ってるんですか？はい、はい。いや、壊れる寸前で、ここに今、新しい校舎 その辺は大丈夫なんでしょうか。その辺は大丈夫です。先ほどもちょっとご説明が出ておりましたけど、鉄筋コンクリートですので、爆裂っていうんですか、あれが少し大きくしたり、そういう状況がございます。それから、これは先ほど例えば耐震検査とか耐力度検査ってありますけど、これは阪神・淡路大震災からいろいろ来てるんですが、例えばですね、かなり大きな地震があったときに、それなりの、例えば点数がこのぐらい、あるいは耐震調査の点数がこのぐらいというときには、例えば、手帯の走行がこのぐらい破壊されるとか、針がこのぐらい破壊される、それはある程度示されていますけど、中学校に関しまして、とにかくかなり大きな地震があった場合は、非常に潰れると言いますか、中華あるいは大阪の良い危険性があるということです。
了解しました。それから子どもたちのためにと言ってるが、その間の生徒のためには別に何のプラスにもならない。ただ訴えだけ振動もかかるだけ、その辺はどう考えなのかなと思いまして、自分らが学校された時も工事結構うるさかったり危なかったりいろいろ制御されたんですよ。
はい、
いろいろ各学校で建て替え等をやっておりまして、ある学校ではやはり建て替えの時に全面的にですね、仮設校舎を作って例えば今あるところに今まで建てたところに建て替えるとかいろいろやっているところもございますが、一応今回のケース、御宿中学校の場合は仮設の校舎はいろいろ建設委員会の中でもいろいろご協議いただきまして、仮設校舎は基本的には、通知の仮設校舎は作らないと。で、ここのおよその配置的な問題がございますが、現在の、国道を入る今、線路がありますが、入ってすぐの、正面のところにおよその校舎が配置されると。で、校舎が完成するまでは、設備の校舎で、子どもたちが勉強していると。その工事の下に関する振動とはですね、それは少々出るかも分かりませんが、これはやはり今の、技術といいますかね、例えば、人の力とかいろいろ、その効果があると思います。それはもう、最大の、技術を駆使してやっていくだけしかないと、やっていただきたいと考えております。とにかく、建て替える感は、影響はあると思いますけどね、やはりどこの学校でも何年に一度建て替えて、その建て替える時期にあった生徒は、今おっしゃるような形で言えば、ちょっと何て言うんですかね、非常に。はい、できるだけですね、そういう教育環境というか、勉強の環境にはですね、影響を与えないように、最大配慮してですね、やはりこの授業を進めないといけないと思っております。
だからそこで考えたのですね、
出来上がった後に配慮生徒たちはいいと思う。でも、講義期間中だけ生徒に対しては何じゃないんですよ、ただ我慢するだけなんですか。
まあ、特にですね、まあ、とにかく危険防止とか、あるいは消防士とか、そういうふうに災害配慮する中で、特に温泉的なものは今考えておりません。
はい、時間がだいぶ経過しましたんですが、いかがでしょうか。
いいですよ。基本設計の概要の中で、まあ、ちょっと気に引っかかるところがあるんですが、これは基本設計の概要というのは、もうすでに具体的に、要するに設計がね、聞かれちゃってるんですか。どうなんですか、そこら聞きたいんです。どうなんですか。
はい、基本設計につきましてはですね、出来上がっております。ただ、今、実設計をやっておりますが、実設計の中で、いろいろ、サイズ、あるいは、少々の、施設の配置とかですね、非常に今、ご意見いただいているんですが、例えば全体的な配置とかですね、もうそういうのは、決まっていますという感じです。
例えばですね、
はい、
お金がないなら節約してこの部屋はなくてもいいんじゃないのってのが引っかかってきたんですよ。例えばですね、教育相談室、そしたらもう一つは少人数指導者っていうのがこれなんか一緒でいいんじゃないかなって思うんですけど、これはどういう目的の部屋なのか、どういうことなのか、教室と少人数指導者というのは、一緒でもいいのかもしれないですね。それから、コンピューター室っていうのは、これは子どもたちがパソコンを学ぶ部屋ですか。それとも、学校のデータをコンピューターに入れ込んでおく部屋ですか。ということですね。それから、メディアギャラリー、多様な学習形態を可能にする、教室とありながら、理科室があり、ランチルームがあり、少人、音楽室があり、美術室があると、こういうふうに、さらに細かくあるわけで、なんかそこらも、あまりできないですね。あれやこれやって部屋があるのはいいですけど、要望みたいなものは新しく建てるんだから分からないわけじゃないけど、どうも榎本さんの設計は納得できないですか。どこに行きます。
今各教室等についてご指摘いただきましたが、先ほども申し上げましたようにですね、こういった教室の内容とか配信室としては基本的にはもう最初 の一番まず初めには、現場の先生方といろんなご意見を交わす中で、先ほど言われました、もう、初任中、指導教室、教室が絶対必要だということです。まあ、コンピューター室につきましては、これは地域環境の一部にも入っております。学校で生徒が勉強する、まあ、先生も当然、やりますが、と同時に、町民の皆さんにもご参加いただくという、会合部分にも入っております。まあ、メディアギャラリー等については、まあ、一つのオープンスペースの中に入りますが、やはり、今、ちょっと考え方としまして、子供たちがですね、学校に行ったときに、一つの生活空間といいますか、一日の24時間と一つの生活の部分として、できるだけ、まあ、今日集める、あるいは行こう場所、そういうその公共施設の空間の一つとしてメディアギャラリーという活動が出ています。まあ、ということでですね、いろいろ内容につきましては、もう建設委員会の委員の皆さんにいろんなご意見をいただいておりまして、年に3回の4回の会議を開いてきておりますが、もうそれ以上に現場の先生方とですね、回数的にはもう1日1秒ぐらいはもう話し合って、進めてきておりますので、よろしくお願いします。
だいぶ意見が出てですね、最後いいですか。はい、
今日ここでもこれだけの時間かけましたけれども、はい、これをもって町民の公聴会が終わったから その、そこは進めますという結論を導かれるんですか、それとも、その真を通って、協議会を解散して、明らかに選挙方法に自分たちの主張を乗り出してね、市町村学生も含めて、まあ、今回出ました、この市町村学生のこの候補なんか見ておりますと、私はこの町とか合併するのが賛成ですとか、この町とか合併するのが反対ですとかという明らかな意見が載っているものは一つもないんです。町民の皆さんの意見を聞いてってことしか書いてないんです。それで、この、まあ、学校の建設問題にしましたらね、私は賛成です。私は反対ですということで真の党ということに、それの必要があるかないかということですね。ですからここでもって今、これ誰もがこうやりましたよ。そして賛成でしたよ。ですからこれは進めますよって結論になるんでしょうか。それとも先ほど藤井さんがおっしゃった通り、ここでもって一泊一休みして、よく考えて、そしてこの先進めたらどうですかっていうことなんでしょうかっていうことなんです。ですから今ここでもって議事に終了する、いや担当の課長さんに来ればですね、これが通らなかったらやっぱり責任があるからいろいろ全然もってご説明をさせたお立場上分かります。これは町長さんもそういう形でもって、その私が言った最初におっしゃった通り仮想化問題で示した町長さんの決断、そして向こうの方のその担当室長の方でもって今焼酎やってきたその良いキャンパスを持って豊かな生活を送らせようという、そういう考え方。そうすると、もちろん投稿できないや、いやいや、それはアメリカで持ってやっているようなスクールバス制度というものを導入して、日本でも少ないか、その町にしたらどうですかとか、そしてさらに破産したゴルフ場があるわけですよ。あそこのゴルフ場の広大な土地を利用しましてね、その点在するような立派な校舎を作ってあげたら、生徒さんたちも喜ぶんじゃないか。ということを、ここで持って皆さんにいろいろ意見を出されたわけですから。さあ、これをってこの公共委員会が終わりました。そしてその手続きは済みました。粛々と進めますという形にだけはならないように一つお願いしたいというふうに思います。
それでは私の方からですね、若干申し上げたいと思いますが、まずは今日は対応させてもらおう、これにたくさんの方々がおいでありまして、中学校の建設に関わる様々な取り組みがありまして、ありがとうございます。現在の中学校の校舎の現状、そして今まで中学校改築に関わる経過等につきましては、私どもとしては、客観的な、データを出しながらですね、説明を申し上げまして、それなりのご理解をいかれたんじゃないかなと思います。で私の立場としては、できるだけ早くですね、中学生、子どもたちをもっともっと快適な学習環境にしたい、現状を確認して、できるだけ早くしたい、これは私どもの願いであります。皆さんから方からいただいたご意見の中 で当然考慮するところは十分にこれから生かしながら、また理解と相談しながら、今日のお話の中も私に相談して相談しながら、現在位置に建築しながらしてですね、16年度を着工してまいりたいというふうに考えています。ぜひ、私の立場も現状をご理解いただいてご協力いただいて、いろんな論議やったんだけどもな、みんなでこの人の子どもたちの新しい校舎を祝福してやろうじゃない、そういう一体的なご意見を求めて声をまとめていくように一つにお願いします。
ちょっといいですか。
はい、
たまたまちょっと教育長がなったんで、そのことについて、そのことじゃないけどお願いがあって、建物のことはともかくとしてですね、今ちょっと長野先生がいるんですけども、中学校にコンピューター教室ございますね。使用してますか。
大いに活用させていただきまして、去年までは民間事業の一環であります社会教育での夏の講習会ということで一般の方にも来ていただきました。で、コミカの方で、コンピューターが、設置できたということで、今年度はそういうことはありませんでしたが、国語、数学、理科、社会、家庭科、美術、どうして美術でそういうコンピューターを使うかというと、やはりインターネットを使い、コンピューターを使いまして、デザイン側の普及とかですね、そういうところもやっておりますし、また資料検査ということで、図書館等がなかなか本がもう古くたくさんありますけども、やはり時代に即応した 一番新しい情報ということで、やはりこのインターネットを活用しまして、地域社会のデータを集めてますし、また野沢温泉村との交流会等につきましても、やはり子どもたちが野沢に行くために、野沢の情報をインターネットで検索しまして、やるとかということで、またその他、通学等につきましては、個別指導でコンピューターを活用したり、あるいは理解につきましても同じようなことでやっております。ですから、コンピューターにつきましては、かなり発表されているというふうに思います。
そうですか。それなら誠に結構な話なんですけども、はい、コンピューターについての先生いらっしゃいますか。
技術家庭科の先生で、まあ、うちの学校ではほとんどの先生が自前のコンピューター持ってほとんど、テスト問題等につきましてもコンピューターを使ってテスト問題の自作の問題を作っておりますので、
もうそれならいいんですけどね。たまたま、はい、今回ちょっといろいろありまして、中学校のホームページをちょっと見てましたら、ちょっとあんまりちょっとあれがないので、誰か教える先生がいるのかなと思って心配したんですね。で、そこで、仮にですね、ハードの面も考えるのも結構ですけども、ソフトの面も教育長はもっとケアした方がいいんじゃないかっていう結論なんです。以上です。
で、ご参加の皆様方、今日は本当に貴重な意見をいただきまして、本当にありがとうございました。先ほど、教育省の方からですね、まとめの言葉がございましたですが、取り入れるべきものは取り入れてですね、また議会とも相談しですね、それから研究所を進めたいと思いますので、よろしくご協力の方をお願いしたいと思います。本日はどうもご苦労様でございます。
はい、ちょっと待ってください。今日この席に議員さんも大勢いらっしゃるので、ぜひ議会でもフィードバックして、もう一回慎重に審議をしていただきたいと要望いたします。